2023年12月31日高胆節第一手術礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。私たちの助けは天地を作られた主の御名にある。賛美歌260番。賛美歌260番。ご一緒に主の祈りを祈ります。賛美歌93:5-A または修法の最終ページ回収席のファイルご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第100編。賛美歌の後ろの購読詩編の109ページ。詩式者と皆様と交互に唱えて祈ります。皆様二文字下がっているところと太字のところをお読みください。購読詩編、詩編第100編。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜びで主に仕えて、喜び歌って
見舞いに進み出よ。
喜び歌って見舞いに進み出よ。知れ、主こそ神であると。
主は私たちの
私たちは主のもの、 その民、主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み、感謝を捧げ皆をたたえよ。主は恵み深く、慈しみはとこしえに。お祈りいたします。教会の頭である主イエスキリストの父なる御神、皆をあがめます。キリストのご降誕を喜びをもって礼拝によってこの年もお祝いすることができ、大きな恵みを感謝いたします。主の年2023年最後の日が主の日となりました。主の日の礼拝をもってこの年を終えられることを感謝いたします。あなたはこの礼拝堂で常に変わらず私たちの祈りを聞いてくださいました。私たちの賛美を受け入れてくださいました。この礼拝堂でクリスマスの喜びを繰り返し味わってきた人たちの中には、あなたのもとに召された人もたくさんおります。天のふるさとへ帰りました方々とともに聖徒の交わりの中にあることを信じて感謝いたします。クリスマスの礼拝で主がこの地に来てくださったのは世を救うためであると福音を聞きました。今望みを持って祈ります。はっきりと自分の罪を認める心を持たせてください。飾ることなく、卑屈になることもなく、高ぶることもなく、あなたに作られたままの自分をはっきり受け入れることができますように。世を救うために、私たちを罪から救うために来られたキリストを受け入れることができますように。この恵みの中に弱くされている人たち、病んでいる人たち、悩みの中にある人たちが招き入れられますように。この町には私の民が大勢いるとあなたは言われます。多くの人があなたの恵みの中にあることを信じることができますように。希望を持って新しい主の年2024年を迎えさせてくださいますように。新しい年を迎えるこの町、この国、この世界の歩みを支えてくださいますように。多くの人が平和を願いながら平和を作ることができず、もどかしく思い心を痛めています。どうか平和の王であるキリストのご支配がこの地の上を覆いますように。今この礼拝がキリストの平和で満たされ、あなたが一人一人の心を平安で満たしてくださいますように。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。賛美歌93:4の A、 または回収席のファイルご覧ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。新約聖書コリントの信徒への手紙1第12章27節、新約聖書の316ページにございます。コリントの信徒への手紙1第12章27節、新約聖書の316ページにございます。お読みします。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。教会はキリストの体と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は日本キリスト教団信仰告白に沿っての説教になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。私たちの信仰生活の足腰を鍛えるために、またこれから洗礼を受けるという思いになっていただきたいために、月に一度日本キリスト教団信仰告白に沿って説教を続けております。今日は最後の、最後というか、日本キリスト教団信仰告白は前半の部分と後半が使徒信条という、そういう構成になっていて、その前半の最後の段落、教会の信仰、教会についての段落に入りました。で、今日はその段落の、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなりに集中して、そして、聖書、今日はコリントの信徒の手紙1から選びましたけども、そこの御言葉に耳を傾けたいと思います。日本キリスト教団信仰告白の最後は教会に関する信仰の告白になっておりまして、今読みました通りのところから始まりますが、この一文は教会とは何かということを語っている、信仰を告白している言葉です。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会とは何であるか。教会は集いである、集まりである。ですからよく言いますけど、教会道と教会は違うんですね。今私たちは教会堂に集まっておりますが、それはイコール教会ではなくて、教会は恵みにより召されたる者の、神の恵みによって呼ばれた選ばれた者たちの集合体である、共同体である、生きているこの共同体である。だからたとえ街道がなくなっても教会は存在し続けるんですね。で、恵みによってで、呼ばれた召された選ばれた者たちの集まりなんだというのは、この前の段落で神は恵みをもて我を選びという選びの恵みの選び、また次の変わらざる恵みのうちに聖霊はというところで、この神の恵みというのが前提されて、私たちは恵みにより召された者の集い、それが教会なんだと信じて告白をしています。ですから教会は神がお始めになった、イエス・キリストが弟子たちをお招きになって、それが教会の元ですよね。ですから人間が始めたんではない、と、人間の意思で始まったのではない、神のご意思によって私たちも今ここに置かれている、存在しているということです。この今日の朗読はもう12章27節だけにしましたが、この恵みにより召されたる者の集い、それが教会だということに関して、同じコリントの信という手紙の1の第1章の言葉を開きたいと思います。26節以下もし 聖書をお開きになる方があれば300ページになります。コリントの信徒への手紙というのは、使徒パウロがコリントの町に生み出された教会のさまざまな課題に手紙で答えて牧会しているその文書ですけれども、そこでこの私たちも同じですが、どうして教会に私たちはいることになったかという、その神の選びが語られている箇所です。コリントの信徒への手紙1の第1章の26節へお読みします。兄弟たち、まあ、今なら兄弟姉妹たちですね、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。使徒パウロ、また他の同路者によってコリントの町に福音が告げ知らされて、それを聞いて信じた。それは神が召してくださったんだと。その時のことを思い出せ、思い起こせ。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。そうだったではないかということですね。そこにも神のご意志がありましたというのです。27節、ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、知識や力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。それは誰一人神の前で誇ることがないようにするためです。誰一人神の前で誇ることがないようにするためですと言わなければならなかったコリント教会の事情があったんです。それはもう一章の方を見れば、仲間割れがあった、グループを作る人たちがいたということですね。そしてそれを誇りにしていた、このパウロ先生につくとか、ペテロにつくとか、アポロにつくとか、そうやって仲間割れをしていた。それは人を誇る、また人につくということになってしまいます。そうではない。その始まりを思い起こして、あなたが神の恵みによって選ばれたことを思い出しなさい。どうだったんですか。で、これはまあ現代とちょっと違う、かなり違うことですが、コリントの町は、まあ、ローマ帝国のその時代ですが、自由な人、つまり奴隷を使う人よりも奴隷の方がずっと人口が多かった、そういう町でした。もう商業の町で富栄えていて、まあ、それのにこうつられてこう道徳的には乱れている町でもありました。で、その町、その時代のその町の、まあ、文化、まあ、社会状況っていうのがそのまま教会の構成員はもうみんな背景を持ってますから、教会もそれを追ってくる人たちで作られるわけですから、ですからその奴隷の人たちが教会の構成員に多かったわけですね。でも教会の中ではキリストにあって男も女もない、ユダヤ人も異邦人もない、もう身分の違いもない、みんな神の子だ、みんなキリストにあって一つなんだ、神の前では同じ、みんな大事な神の子であると。で、教会の記録によれば、コリントの教会ではなくて、奴隷の立場の人が教職者になる、御言葉を説く、そのような、まあ、今で言うと教職、牧師のような立場にもなるということが実際にあったそうです、古代教会の記録によると。でも社会的にはやはり奴隷で、社会的には奴隷を使える自由な身分の人で、それを変えようとしなくてもいいんだよと、それも受け入れるようにと、この同じ手紙の中で使徒パウロは教会の人に語っています。ですからその町には奴隷の方が多かった、多分そのまま、その構成のまま教会もそのように構成されていて、家柄の良いものが多かったわけではないというのは、そういうことが 背景にあります。でもそうは言っても、その神様が、例えば28節で、神様が地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのですと、そこに、そう神様がおっしゃってるからといって、じゃあ自分はそういう人たちを恥をかかせるためにいるんだと、その人自身が思うことではないんですよね。人間がこいつに恥をかかせてやるから俺は選ばれたんだなんておかしいですよ。だ、そういうことでもないんですよ。ここでパウロはそう言っているのは、人がそういうふうに他の人に言うということではなくて、全く皆教会においてはどんな立場であろうが、外国人だろうがユダヤ人であろうが、とにかくキリストに結ばれですね、今度30節ですね、神によってあなた方はキリストイエスに結ばれ、この一点です。一人一人がキリストイエスに結ばれているから、私たちは神の子、互いに神の子、神の前で同じ重みを持つ神の子として呼び出されて、選ばれて、集められて、教会を形作っている。それは神の恵みの選びによる。そして30節の次ですね、このキリストは私たちにとって神の知恵となり、義と聖と贖いとなられたのです。この神の知恵というのは、この前の18節以下のところを見ていただけたらと思うんですけども、パウロは十字架につけられたキリストを述べ伝えますと23節で言っていますけれども、この十字架につけられたキリストというのは、ユダヤ人にはつまずかせるものだと、異邦人には愚かなものだと、そのように信仰がない人にとっては受け止められることだと。しかしこの十字架につけられたキリスト、今も生きておられるキリストのこの十字架と復活の出来事こそが神の知恵であり、救われた人にとってはそれが義、信じた信仰による義、神との和解、神との正しい関係に入れていただくと、そして私たちが神のもの、聖なるものとされるということ、そしてキリストの十字架は私たちにとって罪の贖いとなる。ですから肝心なことは、キリストイエスに一人一人が結ばれているということ、そのことが教会を形作っている。そのことを思うときに、誰も人の前ではもちろん神の前で誇ることはありえない。それが教会なんだ。それをもう一度思い起こしなさい。誇る者は主を誇れと書いてある通りになるためです。私たちはこの主の恵みの宮座、救いの宮座だけを感謝し、喜び、賛美するばかりの私たちなんだと、それを思い起こしてみなさい。パウロ自身が、パウロは立法学者であり、ファリサイ派の中のファリサイ派というぐらいな人でしたけれども、ユダヤ人には十字架のキリストはつまずきだと書いてあるパウロ自身が、かつてはもう大いにつまずいた、つまずいたどころかそれにもう腹を立てて教会の弟子たちを迫害した、使徒言行録にもパウロの言葉にもあります。しかしこの十字架につけられた、そしてよみがえられたキリストにお出会いして、もう180度変えられて、この中に神の知恵がある、救いがある、そのことを知り信じて使徒になったわけです。で、人間的にはそのような自分の経歴をもう自慢できますけど、今キリストによって救われた自分にはそれはもうゴミと同じですと、フィリピの手紙では書いています。 その名のものは何の誇りもない。ただただ私がイエス・キリストによって救われて今ある、その恵みをこそ、その恵みだけを喜びますという、それはあなた方も同じですよねと、それを思い出してくださいと言っているわけですね。それは時を超えて場所を超えて今ここにある私たちも同じで、教会は神の恵みによって神に選ばれ、神に呼ばれ、集められた、その集められた者たちの集い、集合体、共同体なんです。それ以外のものではない。神がお始めになり、神が続けさせてくださり、イエス・キリスト、この後の、最後の文、信仰告白の最後の文にあるように、主の再び来たりたもを待ち望む、そこに生きる教会であります。教会とは何であるか、ちょっと順番逆になりましたが、恵みにより召されたる者の集いである、共同体である。そして十二章に行きますけれども、教会は主キリストの体であると、教団の信仰告白は告白しております。教会がキリストの体であるという言葉はいくつか聖書にありますけれども、今朝は十二章の先ほど読んだ27節を選び、またその前後からこの意味を改めて受け取りたいと思います。この十二章の十二節以下のところは、一つの体、多くの部分とありますように、私たちの人間の体のイメージが語られていて、これは子どもでも読めば分かることですね。と朗読します。12節、体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分は数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様であると。ちょっと飛ばして15節から、足が私は手ではないから体の一部ではないといったところで体の一部でなくなるでしょうか。そんなことはないわけですね。で、耳とか目とか言ってます。でもそんな主張をしていたら、17節、もし体全体が目だったらどこで聞きますか、もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望みのままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。20節、だから多くの部分があっても一つの体なのです。全くその通りですね。ですから21節、目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。子供でも分かる話がであるけれども、でも話さなければならなかった、やはり教会の事情というものがあるわけですね。つまり、お前はいらない、お前はいらないという発言がおそらくコリントの教会の中にある。これは人事ではなくて、私たちの教会でもそういう発言が出てくる可能性がある。はっきり相手に言わなくても心で思っている、役に立つ、必要であるという価値観がどうしても私たち持ってますから、だから何かできることにこう重きを置いて、こうできない、あの人できないじゃない、役に立たないじゃないと言ったり、自分で自分に、私はこの教会に必要ないんじゃないか、全然役に立ってないんじゃないか、いてもいなくても同じじゃないかというようなことを言ったり、でもそれはおかしいですよ。だって体に対して手が 目が手に向かってお前いらないなんて言えないじゃないですか。 頭が足に向かってお前たちは入れないなんて、それ自体がおかしい発言ですと。そんなことはありえない。そのありえないことを言っていますよと、私たちこの御言葉から問われている。その発言自体がありえない、おかしいですよ。そのおかしさに気がついてほしい。それはどこから正しくなるかというと、教会が主キリストの体、キリストの体であるということをもう一度しっかりとわきまえるところで、私たちはそのおかしさから解放される。そういう過ちから私が、あなたが解き放たれるということですね。御言葉から私たちがその思い込みや、そのありえないことを思っているところから解放されていく。22節には、体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なんですと。25節、体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。本来の体はそうやって共に、それぞれがなくてならないものとしてもう生きている。もうこの体を持っても自分の意思で今息しているわけではない。自分の意思で今心臓が動いているわけではない。それはもう神がお作りになった、その神の配慮の中で今私はこの体を持ってここに立っているわけです。同じように教会も各部分が互いに配慮し合って生きて働きます。一つの部分が、26節、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に喜ぶのです。共に苦しみ、共に喜ぶんです。教会、キリストの体はそのような共同体なのですと。私たちはそれを信じるんですね。使徒信条でも教会を信じると信仰告白がありますけれども、私たちが教会は主キリストの体にして恵みにより召されてなる者の集いなりと信じるんですね。で、現実はコリントの教会と変わりないような課題をもういっぱい追って、自分自身も教会も追って、それはもう西川口だけなくてもう各地にある教会が罪人の集まりでもありますから、やっぱりその時代のもの、自分の生きてきた今までの歩みとかみんな持ち寄ってここにありますから、現実の教会はもう破れがあります。で、クリスマスにもそのような話をしましたけども、そのただ中にキリストは来てくださり、教会をお建てになった。そして私たちはその聖書が語る神の現実と、そして私たちの罪の現実、それを両方ちゃんと見据えて、しかし勇気を出しなさいという御言葉を聞いたわけですね。ですから、あなた方は、私たちはキリストの体である、また一人一人はその部分ですというのは、人間の知恵や経験で到達できる世界ではなくて、聖霊をいただいて、これ12章の3節にありますね。イエスは主である、教会は主キリストの体にしてと信じますというのは、聖霊に言わなければ言えないんですね。教会は主キリストの体であるということも聖霊に言わなければ信じることができない。一人一人、私たち一人一人がその部分なんだということも聖霊に言わなければ信じることができない。しかし聖霊によって信じることができる神の現実、真実であるということができます。私たちは先週クリスマスのお祝いを、降誕、ご降誕のお祝いをしました。 主イエスキリストが神の一人子が肉となって、神の言葉が肉となって肉体を取ってこの歴史の中に、この地上においでくださった、人間としておいでくださって、そして十字架と復活の救いを成し遂げてくださいました。で、主イエスはその後どうされたか。40日間弟子たちに現れて、そして昇天されました。今天で神の右の座についておられ、先ほど申し上げたように私たちは主の再びおいでになるのを待ち望んでいると。で、それ、その主イエスが肉体を取ってこの歴史の中に、地上の中に人間として来てくださったのと似たように、主イエスがこの天に昇られたからには聖霊が下って、そして弟子たちが教会の部分部分になって、教会が今度はキリストの体としてこの地上に、この歴史に置かれて、神の救いをの使命を果たすべく存在しているということなんですね。だから私たちクリスマスをお祝いした、主イエスがお生まれくださった、本当に嬉しい、よかったよかった、それと教会がこの地上に、この歴史的に存在しているってことが並んでるってことなんですね。で、神は見えない、キリストも見えない、聖霊も見えない、しかし神の技が見える。教会において私たちがこうして集められて礼拝をするところに、神の教会、キリストの教会、キリストの体である教会が見えてくると。でもその見えるということが言えるのも聖霊にはなければいうことはできないですね。教会は主キリストの体、恵みにより召されたものの集い、この神の現実に私たちは信仰を持って、アーメン、そうです、本当にそうですと絶えず告白して、教会を形作っていく、私たちが救われた原点がそこにあるということをいつも立ち返って、主を喜んで、自分を誇るのではなく主を喜んで共に生かし合っていく教会です。で、この時の教会というのは、その、まあ、狭い意味では今私たちの場合ですと、この西沖にある西川口教会という、まあ、この一つ拠点としてこの場所が与えられており、また街道も与えられており、そして構成員が皆さん一人一人で作られている教会でありますけれども、でここでいう教会は主キリストの体にしてという教会というのは、その一地域教会にとどまりません。この日本キリスト教団信仰公会の使徒信条の直前にこうあります。我らは各信じ世々の生徒と共に使徒信条を告白する。この世々の生徒ですね、教会がその歴史の中に、またこの地、世界の中に置かれているということですから、それはもう本当時間と空間を超えて、恵みにより召されたる者の集いが教会ですから、この地にある小さい意味での教会を超えて、今現実にこの地の上にある教会だけではなくて、歴史の中に生きてきた、神は死んだ者の神ではなく生きている者の神ですとキリストはおっしゃいました。すでに地上の生涯を終えて眠りについた世々の生徒もまた教会のを構成している一人一人なんです。だから歴史を貫いている教会、また地上に今ある教会の中の教会、私たちもその一部で、私たち一人一人もその部分だということを、それもまたわきまえていく、もっとこう神様の眼差し、視野で見たいと思います。 一つ共に苦しみということでは考えさせられたんですけど、今私たちその平和を願い、また人道的な支援に対して献金をしています。本当に、痛みがあります。で、私今説教塾の交わりの中にいますが、メーリングリストということをその道具があって、こう情報交換をいろいろしていて、なるほどそうかと思ったことが最近ありました。クリスマスの、ね、喜びや、まあ、説教をお互いに励まし合う中で、日本聖公会の司祭の方もメンバーで、で、まあ、日本キリスト教団だと今はその国内になってしまうんですが、聖公会というのはイギリス国教会の教派のこうつながりがありますから、イスラエルにもその、まあ、イギリス国教会の信徒教会があると。でアラブ人でも、つまりガザとかその西岸地区とか、そういうアラブの人たちにもキリスト者がいて、聖公会の会員がいるんだと、そういう現実ですから、その、アラブの、まあ、ガザとかそちらの側の人たちはイスラムだけではなくてキリスト者があり、その国教会のに属する、その教会に属する会員がおり、教会があり、司祭があると。でイスラエルの側にもそういう方があると。そういう中でそれぞれの地域の互いが争っているっていう痛み、これはウクライナの時にもありましたよね。ロシアの正教会とウクライナの正教会と、その教会があるのにっていう、本当に引き裂かれるような現実の戦いが起こっている国に教会がそれぞれあるのにっていう中で苦悩して、そのところでクリスマスを祝うってどういうことなんだろうって、本当に共に苦しみ共に喜び、シエスの希望ってシエスの平和って本当に何だろうとこう問われた2023年のクリスマスであるわけです。で教会はキリストの体であるという時に、やはりウクライナの教会、ロシアの教会、そのアラブ人の教会もイスラエル人の教会も、それを教会なんですよ。私たちも教会、西川口教会も教会、各地に教会がある、歴史の中に教会がある。そういう中でこう引き裂かれるような痛みを持っている現代の教会、そこにも思いを馳せながら置かれたところで、やはり神の恵みによって共にあるということを信じていく、信じていきながら主の再び来たりたまを待ち望んでいく、そういう教会ともにその地域で手を挙げながら、涙を流しながら、嘆きながら、神を礼拝しながら生きていく教会なんだなとことを、まあ、課題が解けたわけではないんですけども、その引き裂かれている現実も、味わいながら、しかし教会はキリストの体、恵みにより召されたもの集いということは、この地上で、いろんなことがあっても揺るがない神の宮であるとまた思わされたことでした。それぞれにまたこの信仰告白の言葉を味わい、気づきを与えられたいと思います。お祈りをいたします。主なる神、体は一つであるようにキリストの体もまた一つ、キリストはお一人です。この神の事実に私たち信仰の目が耳が開かれて、アーメンとお答えし、またこの痛みのある現実のただ中にあなたも共にいまして、生きてくださることを信じて、主の年、新しい2024年に向かわせてください。この世界をどうぞ憐れみ、教会を救いのために用いてください。尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌419番、賛美歌419番、 私たちの献身と感謝の印として献金をお捧げしました。お祈りをお願いします。
私たちの主なる神様、皆をあがめます。今年も今日が最後となりました。1年間いろいろなことがありましたが、イエス様に守られて無事に過ごせたことを感謝します。2024年はイエス様のお言葉を中心にした信仰生活が送れますよう、また世界が争いのない平和で健康な生活が送れますようお守りください。ただいまお捧げしました献金をどうぞ清めて主のご計画にお使いくださいませ。憐れみ深い主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌24番、祝祷構想を持って礼拝終わります。お差し支えない方はご起立ください。賛美歌24番、キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。